飯盛山。彼らは炎上する城を見て軽率に絶望したのではありません。情勢判断と決意まで一刻近く2時間ほどかかっているのです。2時間近く議論をした後での決断だったのです。少年ながらいずれも日進館教育を受けた優れた者たち、会津武士としての十分熟慮の結果なのです。鐘の音がひとしきり激しく聞こえてきた。お、あの鐘は時盛りがついているのだ。みんなは徳盛りをしていた長谷川三郎という73の老人を懐かしく思い出していた。どうせ死ぬんなら潔く切り死にしようではないか。
いや、それは無謀なことだ。
俺たちは傷を負っているし疲れ果てている。もし捕らえられたりしたらそれこそ白虎隊の恥だ。ひどく腹が空いているのだが、そのことは誰も言い出さなかった。ゆうべ監視隊からもらった握り飯のほかは何にも食べていないと、その時石田和助の声が聞こえてきた。殿も死なれる。父も兄もみんな討ち死にしているんだ。うちの者たちも生きておるまい。我らもお城と運命を共にしようではないか。みんなの意見を黙って聞いていた篠田義三郎が、我々の分も尽きたのだ。みんなとここで切腹しよう。その言葉で敵に斬られるよりも潔くここで死ぬべきだと少年たちは思った。少年たちは家を出る時の父や母の言葉を思い出していた。二度と父や母と会おうと思うなよ。命を惜しんではならない。万が一の場合は母も自害して果てます。そなたも立派に死んでおくれ。白虎隊の少年たちは武士の子としての厳しいしつけに生きていた。死のう、死のう、そうだ、死のうよ。みんなは口々にそう言い合った。少年たちは大地に手をついてお城の天守閣を拝み、それぞれの両親に別れを告げていた。その時急に大きな声が響き渡った。篠田義三郎が爽やかに澄んだ声で文天章の正気の歌を歌い始めたのだ。仰いで浮雲の白きを見る、悠々たり我が心、丹心を流守して歓声を照らさん。日進館で一緒に朗読した懐かしい漢詩だった。一番ひどい重傷を負って刀で体を支えるようにして苦しさを我慢していた石田和助は、首をもたげるようにしてにっこりと微笑んだ。俺は苦しいからお先にごめんと、そう言いながら着物の前を広げると、すぐに刀を腹に突き刺した。そして刀で腹の中を思いっきり引き回し前に倒れた。みんなはそれをじっと見ていた。血は勢いよくあふれ、あたり一面に広がり、大地を真っ赤に染めた。おお石田、見事だぞ。篠田は友の死を見つめながら大きく叫んだ。俺も斬るぞ、俺もだ、俺もだ、俺もだ、俺もだ。石田和助の死を見て遅れまいとした少年たちは次々と自陣を遂げた。年齢を偽って出陣した伊藤定次郎は流れる涙を拭いながら、父上、母上、長らくお世話になりました。年少といえども皆様に遅れず、今見事に相果てます。担当を抜くと両手で握り、喉をついた。血がざっと飛び散って草の葉を赤く染める。あるが織之助はきちんと座って心静かに目を閉じていたが、やがて目を開くと、おい篠田。お城を見ていた義三郎が振り向いた。何にも思い残すことはない。お前ともこれでお別れ。そう言うと腹を押し広げ、作法通りに落ち着いて見事に腹を十文字に切り前に倒れた。長瀬雄二はこの飯盛山に来る途中、腰を打たれて体の自由を失い、ようやくここまで来たのだが、ひどい痛みに苦しんでいた。
林、刺し違えて死のうと刀を抜いた。林もにっこりとしてうなずく。二人は互いの肩に手をかけてじっと顔を見つめていた。えいどっと一緒に倒れた。しかし傷を負っていた永瀬の力が弱かったのか、林が死にきれずに低い声で誰か解釈を頼む。これを聞いた野村は腹に刀を当てていたがすぐに立ち上がった。よし野村駒四郎が解釈するぞ。そう言って林の後ろに回り、えい伊藤俊彦も池上慎太郎もそして増瀬源四郎も次々と自陣する。篠田は近くの大木に身を寄せてみんなの死んだ様子を見届けると安心したように大きくうなずいた。そうして着物の袖で刀を巻くと逆手に握り直し立ったまま腹を切り、木の幹を真っ赤に染めながらどっと倒れた。飯沼貞吉はそれをじーっと見ていたが、自分だけが取り残されていることにはっと気がついた。あ、死に遅れてはいけない。そう思って刀の鞘を払って喉をさすってから突き刺した。ひどい痛みを感じたが、刀の先に使えるものがあったので今度は近くにあった岩に寄りかかり、両方の手で岩の両側に生えていた辻の根を握り、満身の力を込めてぐっと体を前に突き出した。今度はうまく通ったぞと、そこまでは覚えていた。しばらくしてから足軽の印出新造の妻初が子供を探して飯盛山へやってくると、一人の少年がうめいていた。見ると顔見知りの飯沼貞吉ではないか。喉を刺した貞吉は死にきれずに苦しんでいたのだった。初は彼を背負って医者のもとへ。こうして飯沼貞吉は一命を取り留めたのでした。大使たちの会津武士魂を今に伝える飯盛山自陣の一席は、これをもって読み終わりでございます。